プラスサイズな私たちのセルフラブガールストーク。この番組はプラスサイズでボディポジティブな3人がリスナーの皆さんと一緒にセルフラブ爆上げを目指し、気になるトピックをゆるくおしゃべりする番組です。メンバーは
吉野直人、
原と
マリアナ・イルワイエスです。ユニット名はこちらセルフラブ爆上げクラブ。第86回となります。今回のテーマはアクティブバイスタンダーって知ってる？についてです。今回も皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アクティブバイスタンダーっていう単語めっちゃカタカナで長いなって感じる方もいらっしゃると思うんですけれども、日本語で直訳すると行動する傍観者っていう意味になるんですね、
うんうん、
で結構なんか普段こういろんな、まあ、公共の場であったり知り合いの中の飲み会の席であったり、なんかいろいろちょっとこうハラスメントを目撃するタイミングって意外にあるなと思うんですけれども、ちなみに直さんと原さん、何かこう知らない人、またはご自身または知ってる方がこうハラスメントに遭われてたりする場面を目撃したことってありますか？
そうですね、なんか パッとは出てこないですけど、
うんうん、
多分あるとは思います、
うん、ね、なんか会話の中でなんか分かりやすいものじゃないけど、あ、なんかそんなこと今言って大丈夫かなみたい なんかこうマイクロアグレッションじゃないですけど、なんかそういったのはやっぱり出会う機会はありますよね、
うん、そうですよね。なんかハラスメントといってもなんかこう明らかにこう身体的な暴力っていうのも含まれますし、お二人がおっしゃったようなこうなんかこうざわざわ感の感じるマイクロアグレッションだったり、または明らかなこう差別発言だったりとかっていろいろあると思うんですけれども、結構そのいろんな場面を目撃するときにこうどういう対応を取るかって迷いどころだと思うんですけど、お二人だと例えばで、まあ、一番わかりやすい例だと、例えば電車の中で痴漢に遭ってる方がいらっしゃったら、その時どういった反応だったり対応を取ると思いますか？
見たことないですけど、他人の、
うんうんうん、
されてるのとか見たことないけど、なんかするかもしれないですね。
すごいですね。原さんいかがですか？
そうですね、私も何かしたいと思うんですけど、やっぱりとっさにその場合に出くわしたら自分も体が固まっちゃうとか、あ、どうしようみたいな感じになっちゃいそうなので、ちょっとなんかあらかじめこういうアクション取ろうってちょっとなんか決めときたいなって今思いましたね。
そうですよね、ありがとうございます。なんか私自身結構やっぱいろいろ事前に自分だったらこうするぞってこう事前に思っててもですね、実際その場を目撃したら行動を取るのって意外になんかその時ハッとしちゃってフリーズすることが多いんですよね。でも最近ボイスアップジャパンという団体さんがですね、開催したアクティブバイスタンダーについてのちょっとトレーニング講座を受けてみて、うん、まさにその介入の仕方をちょっといろいろ学んだので、皆さんとちょっとそのいろんな方法について話しつつ、いろいろ話膨らめさせたらいいなと思って、はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。
お願いします。
で、実際こう何かいろんなハラスメントの場面を目撃した時ってこう介入っていうとイメージが分かりにくいと思うんですけど、まあもうちょっと分かりやすくすると、どうやったらその今の状況を悪化させないかというところが主な目的になるなと思っていただければいいかなと思うんですけど、実はそういった方法がですね、意外に5つあるんです。で、1つ目がですね、直接介入という形で、まあ、それ例えばハラスメントですよとか、そういったこと言うの良くないですよって、もうハラスメントしてる加害者に対して話しかける。で、その時に当事者、被害を受けている方と加害者が離れられるようにするとベストっていう形で、はい、学んだのが直接介入方法ですね。はい。で、その時にやっぱりこう、被害を受けている方の安全が優先されることが重要で、まあ、状況を悪化させないっていうのが結構キーとなるみたいです。で、二つ目に関しては、もうちょっとこう、私だったら、ハードルが低くて、すごいいい手法だなと思ったのが、気をそらすっていうやり方ですね。うんうん、まあ、もし例えばこう、差別発言して たら、その加害者に対して、まあ、直接対立するのではなく、流れを変えること。まあ、例えば、その加害者が A さんだったとしたら、あ、A さん、そういえば、こういったこと、その後どうなったんですか？ A さん、ちょっと、これ、手伝ってもらえますか？みたいな感じでですね、その、目的から、目的というか、状況のトピックから話をそらすですとか、うん、はい。その加害者の気をそらすっていう形ですね、うんうん、あと3つ目が協力を求めるという形で、ご自身はその場にこう介入しないんだけれども、他の周りの人にヘルプを求めるっていう形ですね、はい、例えば、まあ、もしその飲み会の席とかだったりして、したらこう店員さんに、うん、ちょっとこうヘルプを求めるですとか、あとは駅で起こってることなら駅員さんに助けを求めるですとか、うん、いろんなシナリオがありますね。あとは記録するっていうのが4つ目です、うん、直接例えばその場で何かいろいろ言ったり、被害者加害者に対してそうですね言ったりすることができなくても、その起こっていることを日時場所を言動を記録するっていうのも、その後もし何か被害者の方がアクションを起こすと決めた場合にとって非常に重要になるので、はい、必要な時に使えるように証拠として見せれるというやり方です、
うんうんうん、
はい、で長くなりましたが、次5つ目の手法で後から行動するっていうのも一つの介入の手法だということでして、はい、これはですね、その場その起こった時点で直接加害者や被害者の方に、働きかけるのではなくて、まあ後からハラスメントとか被害に現れた方をサポートするっていう形ですね。で特に結構その場で被害を受けた方っていうのは気が動転してて、いろいろすぐ意思決定することっていうのは結構難しいケースが多いみたいなんですね。なのでそういったケースの時に備えて、まあ、さっき起きたこと大丈夫かなと心配になって、何か私にできることありますかって聞いたりですとか、あとはまあ、もし差し支えがなければ連絡先行って、もし何かあったら私もサポートしますので、こちらでいつでも連絡くださいみたいな感じで、うん、後の行動を促せるサポートするっていう感じですね、うん、はい、というのが5つでした、
うん、
はい、何かお二人が一番イメージ行動を取りやすいかなって思った手法って何かありました？
なんか今聞いてみて、なんかそう痴漢されてる人がいたらどうしたらいいんだろうって思ってたんだけど、うん、なんか証拠として写真を撮るとか、
うんうん、
動画を撮るとかでもなんかできるなと思いました。なんか まあ、その後声かけたりとかね、うん、
そうですよね。結構なんか日本の SNS だと動画とかは撮ったはいいんですけど、なんかすぐ公開されちゃう方いらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、そうなるとなんか反対にその撮影者自身の問題を追及されるケースが日本だと多いので、うん、やっぱこう証拠として必要になった時のためにちゃんと記録するっていうところが結構ポイントかなと思いました、
うんうんうん、そうですね。なんか今聞いて直接介入する以外にもいろんなやり方があるんだなっていうのもすごい、なんかそれなら私にもできそうって思ったのが結構あって、それこそ、ね、駅員さんにこう知らせに行くとか、こう何かあった時にすぐどこにこう知らせに行くみたいなのを頭に入れとくだけでもこうだいぶ冷静になれそうな感じがしますね、
うんうんうん、そうですよね。ありがとうございます。なんか私も結構もうなんかそういった場面の唯一の正解の方法は、加害者にちゃんとダメなものはダメって言ってちゃんともうなんか対立しなきゃいけないっていう思い込みがあったんですけど、うん、私自身このアクティブなバイスタンド、行動する傍観者っていう、その行動にもいろんなやり方がある、あとその時の自分にできる手法を取っていいんだっていうのを知れて、すごいなんか安心感がありました、
うんうんうん、ね、そう知らなかったです、いろんな方法があるとは、
ね、うんうん、
なんか特に多分なんか、まあ、知ってる人もいるかもしれないけど、なんか飲み会とかの場とか、
うんうん、
だったらそれだったらなんかこう大丈夫とか言いやすいかもしれないですけど、知らない人とかだとさ、なんか、うん、なんて声をかけようとかさ、 考えちゃったりしそうだからさ、う
ん、そうですよね。あとなんか仕事の場だと、もしその加害者の立場が自分よりはるかに上の人だったら、うんうんうん、こうダイレクトにハラスメントですよとか、うん、やっぱ言うのためらっちゃいがちですよね。
うんうんうん、ね、なんかそういうなんか差別的な発言とかもなんか話膨らませないように話そらしたりとかさ、
うんうんうん、
せいぜいできることはそんくらいかなとか思ってたんですけど、
うんうん、それも立派な、ね、うん、スタンダードっていうかですよ、ね、
そうですよね。結構なんかあの今私たち3人でテイストさん主催のボディイメージ向上プログラム、あのメンターとして参加させていただいてるんですけど、その時でもまあ結構こう例えばボディシェーミングの場に出くわしたらどう反応するとか、うん、他の人がそういった目にあったらどういう行動を起こすとか、いろいろ考える機会になったんですけど、結構なんか私たちの周りだ、私たち3人だとボディシェーミングの発言をこう受けたり見聞きする場が多いと思うんですよね。で、うん、その場合だとなんかどういった対応をする、例えばご自身の知り合いの友達がこうボディシェーミングの発言をもう一人の自分の友人から受けてる場面を目撃したら、お二人だったらなんか例えばどういった形でサポートというか行動を起こしますか？
そうですね、なんか結構そんなことないよみたいな感じで結構冗談っぽくもでも結構堂々とというか強めに言ったらですけど、
うん、
本当に全然私はそんなこと思わないけどねみたいな感じを醸し出す感じで言うかもしれないですね、うん、なんかはっきり言える、
素晴らしいです。
相手がねはっきり言える人だったら言いたいですけど、とっさにだったらそれが一番言いやすいかなって思います。
うんうんうん、
素晴らしいです、ありがとうございます。なおさんはいかがですか？
ね、なんかまだ使ったことないですけど、なんかそれって今何て言いましたとか、それってどういう意味ですかとか。
うん、いやそれもいいですよね。もう一回こうあえてそういった問題発言を言わせるっていうとめっちゃインパクトあるなと思いました。
なんか私の聞き間違いかなみたいな。
うん。
今なんて。
うんうんうん。いいです、
うん。
そうですよね。なんか結構こう若い時の自分が一番こう使いたかったのは、この気をそらすパターンってこうまだいろいろ経験がなかった自分にとってやりこうできたかなっていう、いろいろバイスタアクティブバイスタンダーのことを学びながら思いました。なんかあえてその話題から遠ざけるとかだったら、なんかいろんな方ができそうな会話パターンでもあるので、うん、はい、いろんなやり方がありますよね。
うんうんうん、確かに何かこういう場面に出くわした時ってこうはっきり言い返してでも反省させてみたいな、こうヒーローっぽい振る舞いをしなきゃいけないのかなって思う人も多いかもしれないんですけど、やっぱハードル高いし、何かもっとこういう、こう自分ができる範囲でいろんなことができるみたいなのをちょっと周知もっと広がったらいいですよね。
うんうんうん、
確かに。あとなんか結構やっぱりその時の場面に傍観してるだけじゃなくてちゃんと行動を起こすと、多分なんかいろんな方が行動を起こした後で、あの時もうちょっとこうすればよかったとか、あれはもうちょっとこうした方がよかったなとか、いろいろこう後悔の気持ちを抱く方も多いと思うんですけれども、私自身あのボイスアップジャパンさんのアクティブバイスタンダーのトレーニングを受けてすごい勉強になったのが、正解がないっていうこと、すごいこれ覚えとくのが必要だ、重要だなって思いました。少しでも、あのいろんなか、まあ、特に被害者の方をこうサポートして、あのちゃんとこれは私は見てたよって、あなた一人じゃないよって思わせるために、はい、正解はないというところに安心感を持ちながら行動できるっていうのは重要だなって思いました。
いいですね、正解はないって確かにすごい心強いというか、それこそなんかそういう場にあった時何が正解なんだろうって思って体が固まっちゃうってことがすごい一番多い気がするので、うん、いいですね、確かに、
なんかそうあの時もどうしたらよかったんだろうとかね、結構考えたりしちゃうんですけど、
うん、
なんか前話したことあるかもしれないけど、なんかあの私ピクニックが好きなんで、なんかよくあったかい時はピクニックするんですけど、 はいはい、はいはい、前代々木公園でなんかすごい人が多い日だったんですよ、週末かなんかで、
うん、
でなんかまあ多くの人がこうレジャーシートを敷いていろんなところでこうワイワイしてた時だったんですけど、なんか中学生か高校生ぐらいの女の子たちがいて、結構遠くの方に、でその女の子2人組かなになんか声をかけて写真を撮ってた男がいて、なんかまあでも遠くなんで何話してるか聞こえないですけど、なんか、まあ、カメラ持っててなんか写真を撮らせてくださいみたいなことを多分言ってて、でなんかこう2人が、みたいな感じだったので結局なんか写真撮ってたんですよ、
うんうん、
でもなんかそれを見て、なんかこう言ってあげたいけど、でもいきなり知らないさ人がさ言ってなんかなんて言ったらいいんだろうとか言って思って、なんか絶対なんかこう知らない人に写真を撮られて変な風に使われたりとかさ、なんかそういうロリコンっぽい人なんじゃないかなとか、まあ多分そうなんですけど、なんかどうしたらいいんだろうとか言ってモヤモヤしたことがあって、でもなんかそれを考えるとさ、次にそういう場面に遭遇したらもう絶対こう書きだとか言って思ったりとかして、ありますね。そういざという時にどうしたらいいか分かんなくなるので、なんかこうやってなんかアクティブバイスタンダーのことを知ってあらかじめ考えたりするのはすごくいいと思いますね、
そうですね、なんか行動のストックを私も増やしておきたいと思いました。
そうですよね、なんかあの気をそらすのパターン、なんかその場面についてちょっと私も今自分だったらどうするかなって今奈緒さんのあのその時のお話聞きながら思ったんですけど、なんか一つの気をそらすのパターンでその被害に遭われてる方の知り合いのふりをするっていう行動もなんかあって、あ、何々ちゃん久しぶりだね、あのよかったらこっちでお菓子食べに行かないみたいな感じで知り合いのふりをして遠ざけるとかもなんか一つのパターンだったので、なんか自分がもしこうロリコンのそのおじさんにあなた何してるんですかって強気の態度で出られない時、なんか確かに私も行動ストックを増やしておきたいなって思いながら聞いてました。
ね、そうそう、なんかよくこう飲み屋街とかでももしかしたらあるかもしれないですね、なんか絡まれてたりとかさ、いる人がいてなんか久しぶりとか言って声かけたりとかするのをなんか、なんか動画、そういう動画をこう SNS で見かけたりとかもするんですけど、ね、なんかそうやって声かけられたらいいですよね。
ね、そうですよね。なんか一回私あの夜の帰りの電車で、その時なんか金曜日の夜とかで酔っ払いのおじさんが意外に多かった時があったんですよ、でなんか二人の若い女の子がすごいその変なおじさんに絡まれていて、でそのおじさんは友達と一緒にいたんですけど、友達がその絡んでる男性の友人見ながら何もしようとしないんですよ、その人はシラフっぽいのに。でめっちゃその酔っ払いおじさんと若い女の子たちの距離が近くて、なんか扉に押し寄せられてる系、空いてるんですけどおじさんが距離迫ってくるから女の子たちがもう扉にこう押し寄せられてる感じだったんですね。でなんか私もこれなんか5分ぐらいちょっと様子見て、いやこれ自分何すべきなんだろうなって、反対にこう介入するとなんか迷惑なのかなって、なんか最初こうナンパとして女の子たちもナンパとして声かけられたいのかの判断基準もちょっとわかんなくて様子見たんですけど、なんかやっぱ明らかに嫌がってるか、これちょっとなんかやっぱ動かなきゃなって思って、その時の私はあの酔っ払いのおじさんの肩ポンポンって言って、なんかそういったことすごい迷惑なんで やめましょうよって言って、ほらなんか怖がってるじゃないですかって言って、でその話してる間になんか次の駅に止まって扉が開いて、その女の子2人はなんか自分たちの駅じゃないけど降りれられたので、結果的にはよしだったんですけど、自分の中でその後、ああなんかその声方の言葉のチョイスめっちゃイマイチだったとか、変にすごいこう自分で後味が悪く、あの時もうちょっとこう言っとけばよかったみたいな後悔に迫られたので、
はい、すごい素敵なアクションだと思います。私も聞いて
て本当ですか、ありがとうございます。
おじさんからなんか逆上されたりとか大丈夫だったんですか？
あ、逆上はなかったんですけど、なんか、お前には関係ねえだろみたいな感じで言われた、 ので、まあ、全然それは大丈夫だったんですけど、
うん、
確かに逆上の可能性もあるので、まあ、確かにご自身の安全面も確保しながらなんか介入するっていうのも確かに大きなポイントですよね。
うん、へえ、いや、うん、
うん、そうですね。なんかちょっと絡まれてる系だと、もうパッと見だと、え、あれ知り合いなのかな、そうじゃないのかなって分かんないパターンも結構、ね、多かったりしますけど、
うん、
なんかそうですね、なんか声かけた方がいいのかなって思った時のこうなんかですね、ちょっと考えとこう私も
難しいですよね、うん、なんか特にこう電車とかこうスペースが限られてる場面ってすごい難しいなって思って、
うん
うん、なんかそれこそこう痴漢の場面とかも思ったんですけど、なんかこう痴漢とかだと冤罪の可能性も思いつつ、やっぱ行動しにくいなという思いも自分の中であったんですけど、結構その他の介入方法的に、例えば自分のカバンをその加害者と被害者の間に入れるとかっていうやり方も、あの、学んだので、すごい直接こう手をガシッと掴んで、
うん、
あの駅員さんに渡す以外のやり方も意外にいろいろあるんだなって学べたので、
うん、
はい、いろんなシナリオで、まあ、いつ何が発生するか分かんないんですけど、
うん、
ぜひリスナーの皆さんの参考にもなれれば幸いです、
うん、なんか引き出しのそういうなんかストックを持っておきたいですね。
そうですね、ちょっと日々シミュレーションとかしてみてしたいですね、
うんうん、
はい。あとなんか実際ちょっと最後になんですけれども、なんか2021年の調査結果にはなってしまうんですけど、こう実はこの 86% の人がこうハラスメントに誰かがこう介入してくれたことで状況が改善したって回答した人が 86% っていう回答の調査結果もあるので、ぜひあの皆さんもですね、あのバイスタンダーだけではなく、もうアクティブに行動できるバイスタンダーとして、あのいろいろこう場面的に目撃したシナリオがあったら、今回話させていただいた手法を使って行動をとっていただけると嬉しいです、
うんうん、
はい、そうですね、実際こうリスナーの皆さんも今回のお話聞いて、あ、こういった面に遭遇して他の人からやってもらって嬉しかった介入のされ方とか、もし経験あったら差し支えない範囲で伺いたいなと思ったので、コメントやれたお待ちしております、
ね、ぜひぜひのこうアクションを起こすのはちょっと勇気いるかもしれないですけど、実際にあこうされて嬉しかったとかあれば参考に、ね、うん、なるかと思って、よろしければぜひ、ね、お送りいただけたら嬉しいですね。
うんうんうん
うん、ちなみに奈緒さんと原さんはこう何かご自身がこう嫌なことを言われてる時に、まあ、たまたまもし第三者がいた時にこういう風にフォローしてくれて嬉しかったみたいな結構経験ってありますか？
そうですね、私はでも結構話題そらす系のこう助けは嬉しかったことは何回かありますね。なんかハラスメントとまではいかないんですけど、あ、なんかこの話題そんなに好きじゃないなって思ってた時にこう近くに人が、まあまあそれはいいじゃないですかみたいな感じでこう話題そらしてくれたことは何度かあって、やっぱり嬉しかったですね、それは。
ちなみにその話題そらしてくれた方っていうのは、あの原さんがそういった話題あんまりお好きじゃないっていうのをご存知のよく知ってる方だったんですか、原さんのこと。
共有はしてなかったんですけど、まあ、そう、私もそういう話題を全然口に出さないから、なんとなくそれで察してたのかなというか、なんかこの好きな話題じゃないんだろうなみたいなことを察して言ってくれたのかなっていう感じですね。
いや確かにそういうの嬉しいですよね、
うん、
ありがとうございます。奈緒さんいかがですか？
そうですね、なんか私も多分話そらすとか話題に乗らないとかそういう経験はあるかもしれないですね、うん、
いや確かにそういったことでもね、やはり大きな支えになりますし、なんかやっぱその会話にずっとドハマりして付き合わなきゃいけないっていうのも結構心理的負担大きいですもんね。ありがとうございます、
はい、だから結構一番実践もしやすいし、こうなんかいい方法だなって思いますね、話題そらしみたいなのは、うんうん、
ありがとうございます。リスナーの皆さんもなんかぜひご経験談あれば差し支えない範囲でコメントやレターください。あとなんか今回お話しした手法で、あ、これだったら自分はできそうかなって思ったご感想とかあれば、ぜひ皆さんのこうフィーリングも私として知りたいので、はい、ご感想もレターやコメントぜひお寄せください。
はい、
はい、それでは、今回はこの辺で。この番組はスタンド FM、Spotify、Apple Podcast、YouTube、Amazon Music などで毎週金曜日に配信しております。チャンネルのフォロー、コメントやレターもお待ちしております。レターフォームは各配信の概要欄をチェックしてください。SNS でつぶやいていただく際のハッシュタグは、ハッシュタグこちラブラジオ。こちはひらがな、ラブラジオはカタカナで。それでは次回の配信もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。